疲れ様です。
ねえ千夏、清水先生の授業だるくない？ねえねえ。
まあ刹那はそうでしょうね。私はそうは思いませんが。
え、なんでよ、なんでそこではしご外すの？少しぐらい同意してくれてもいいじゃん。
いや、はしごを立てた覚えすらないんですけど。ほら、ぐでってないで、早く次の授業の準備してください。
いやいやいやいや、まだ数学終わったばっかじゃん。少しぐらいだらっとさせてよ。
そうやってぐだっているからチャイムが鳴ってから間に合わなくなるのでは？
そういう正論もいらない。私が欲しいのは全肯定してくれるスーパー執事君だよ。
そんな都合のいい人いるはずがないでしょ。
辛辣。まあいいや。で、次はなんだっけ？
津田先生の日本史です。
はあ、津田先か。あの人の授業って聞き取りづらいんだよね。
せつな、そうやっていつも授業に文句ばかり言っていません？もうちょっと内容に興味を持つことはできないんですか？
いや、日本史自体は大好きだよ。ほれほれ、私が前のテストで何点取ったのか覚えてるでしょうに。
97点でしたっけ？
そう、一個だけ間違えちゃったんだよね。荘園の絡み、あそこ分かりづらいから。
聞き取りづらいとか何も言わずに勉強している私が負けるなんて。
何ですか、私に対する嫌味ですか？嫌味なんかじゃないよ。千夏だって平均点以上は取れてたじゃん。
でも私は78点しか取れていませんから。
まあまあ、点数なんて気にしなくていいんだよ。ちゃんと内容を覚えてて最終的に共通テストを突破できればこっちのもんでしょ。勝ちよ勝ち。
一体何と戦っているんですかね、刹那は。
ほら、担任もよく言ってるじゃん、受験は団体戦だって。だから受験は勝ち負けよ。
あの自称進学校によくありがちなやつですよね、へきへきとするやつ。
そうそう、中学時代はそんなことないやろって笑ってたのに、ここに入ったらマジで言う人がいたから真顔になっちゃったよね。
当事者になると笑いたいものも笑えませんよね。
そうそう、それに団体戦って言われてもそんなわけないじゃん、全員敵だろって私は思っちゃうわけですよ。どうせ雰囲気とか意識みたいなところで団体戦って言ってるんでしょう、あれ。
わかりますけど、散々な言いようすぎません？
事実は事実じゃん。だから勝ち負けで合ってるんだよ。最後に合格さえできれば私たちの勝ち。
刹那はどこ志望でしたっけ？
あ、急にどうしたし。
いや、話の流れ、進路調査票配られたばかりでしょ。
ああ、そうだった。県立大、家から通える範囲でそれなりに興味ある分野ってなるとそこしかなくて。
興味ある分野？
福祉だよ、福祉。将来のことも考えるとそこがいいかなみたいな。
テニスは続けないんです？
ん？いや、そんなガチ勢ってわけでもないしさ、趣味でできればそれでいいかなって。
なるほど、一理あります。
それで千夏はどこに行くのよ。どこ？
笑わないでくださいね。
笑うわけないじゃん。
刹那と同じところです。
え、県立大なんだ。どこの学部？
学部もですよ。
へえ、てっきり文学部かと思ってた。千夏文芸部だし、そっちかなって。
本好きだからって文学部に行くとは決まってないですから。 福祉の勉強をしても必ず福祉のお仕事に就くとは限らないでしょ。いろんな将来を考えた結果です。
そっか、いやでも嬉しいな。同じ学部に受かったらまた4年間喋っていられるし。
そうですね、なんとしても受かりたいものです
ね。え、てかマジで偶然だよね、進路同じとか。これって運命？奇跡？じゃない？はあ、
そういうところなんだよな。
ん？なんか言った？
ん？いや、今時鈍感な主人公は流行らないという話をですね。
ああ、脈絡どうした？
私の中では筋が通っているんです、気にしないでください。
おかしいな、席隣なのにディスコミュニケーション起きてる。
ジェネレーションギャップがないだけいいと思ってください。
そりゃあ同い年だからね、ピチピチの女子高生にジェネレーションギャップがあってはならないよ。
でももしかしたら年が違うかもしれませんよ。私が中学卒業後に浪人していたとしたらどうします？
え、そうだったの？実は那須原千夏さん、敬語使わないといけないですか？
冗談を真に受けないでください。
あー、よかった、同い年で。
そりゃそうでしょう、中学時代も同じ学年だったんですから。浪人じゃ計算が合いません。あの頃一緒だった私たちは蜃気楼か何かですか？
蜃気楼って。でもよかったわ、こうやってグダグダ話してられる時間がまだ続くなんてね。
そうですね、受験シーズンになったらこうは話していられないでしょうし。
え、そうなの？
当たり前ですよ、ちゃんと赤本開いて傾向と対策つかまないと受かれないんですからね。
急に千夏が担任みたいなこと言い出した。
ちゃんと受験に合格できるよう刹那の勉強もサポートしますから。
うわ、間に合ってますんです。そういうのは
間に合っているとかじゃないんです、教えられることで知識は定着していくんですよ。
はあ、才ですか。
そうです、だから今日の放課後から始めましょう。まず古文です。
それ千夏の得意分野じゃんよ、あたし苦手なんだよ。
いいじゃないですか、千年の時を超えた恋の歌とってもロマンに満ち溢れていると思いませんか？
いやいや、いいなぁとは思うけど、大昔の人の恋バナ聞かされてもなぁって。
何にしても勉強しないことには点数は取れるようにはならないんですよ。
あ、同性論きた。はいはい、やりますよ。
それでいいんです。とはいえ今から始まるのは日本史ですけどね。
そうだった。あ、いつの間にか津田線来てるし。
結構前からいましたよ。
行ってよ。で、今日はどこだっけ？
室町の。
あ、あそこか。ノートノート。あれ、どこだ？もしかして忘れた？
なんでこれで私より勉強ができるのか。
あ、喧嘩か？売られたなら買うぞ。
売ってないです。
あ、そろそろ始まるみたい、授業受けよっか。
はい。
あのさ、なんで文化祭ってこんなにやること多いの？
生徒の自主性とかそういうのがメインだからですよ。
そういうのはいらないから、とにかく楽しい、簡単、思い出になる、そんな文化祭でいいとせつなちゃんは思うんですけどね。
簡単と思い出になるは両立しにくいと思うんですけど、手をかけてこそ記憶に残るのでは？
案外楽しければ何でも人生の糧になるもんだよ。やってから行ってみよう、レッツトライ。
それってブラックベンチャー企業の言い方じゃないですか。
無理っていう前に実現できる方法を考えてみようよ。そうしないと新しいイノベーションのかけらを見つけることはできないんだよ。
もっとそれらしいこと言い始めてるし。
あ、もしかして私ベンチャー企業の創業者になれる才能がある？
ブラック間違いなしですけどね。
ダメか。
でも刹那の言う通り、衣装作りがめんどくさいのはわかりますよ。型紙通りにチャコペンで線を引いて、それを裁断していく。出来合いのものを用意せずに、そこまでガチでやる理由は見受けられません。
千夏さん、そういう作業好きそうじゃん。嫌なんだ、意外。
嫌いじゃありませんよ。でもこの題材なら貸し衣装でもいけるじゃないですか。省力化できるところはした方がいいと思うんです。
確かし、うちのクラスの劇ロミオとジュリエットだもんね。
そうですよ、ロミジュリ、ベッタベタのベタじゃないですか。衣装なんて探せばいくらでも見つかるでしょ
う。うわ、千夏さん、いつになく辛辣っすね。
辛辣にもなりたくなりますよ。無難な出店でもやるのかなと思ったら、ステージ枠が取れちゃったんで演劇やります。脚本とか誰も書けなそうなんで、ロミジュリそのまんまで、代わりに衣装はちゃんと作りましょうねって。ノープランが過ぎるんですよ。
気持ちは分からなくもないけども。
それに極めつけは、
あ、7組とネタが被ったことだよね。
ですです、そこが一番ですよ。ロミジュリなんて大抵の人がストーリー知ってるでしょ。それを2回連続で見たい人なんてどれだけいると。
いないよね。
しかも私たちが後ろなんてもう虚無感しかないですよね。こんなに衣装作りを頑張っても報われることがないなんて。
そうカッカしているところ悪いんだけど、千夏。
ん？
実はさ、私ロミジュリよくわからないんだよね。
え？本当ですか？
ああ、ざっくりどういう話かは知ってるよ。でもなんでキャラがそこまで命を懸けるのかとか、わからない部分があって。
つまりあれですか、好きって気持ちがわからないみたいな。
うん。
本当によくここまで悪い虫がつかずに育ってきましたよ、東京都産純粋培養乙女。このまますくすく育ってほしいですね。
なんかバカにしてない？
いや、むしろ褒めてるんですけど。
ならよかった。
でも好きが何かって、そんなの。誰かを好きになったことないんですか？
恋愛ってことでしょ？ライクじゃなくてラブ。それならないかな。
初恋まだなんですね。
うん、 胸がときめいたことなら何回かあるけど、それはあくまでアイドルに対する推しの感情と一緒だしな、みたいな。一緒にいたいとか付き合いたいみたいな気持ちはないかも。だからロミオとジュリエットみたいに命を懸けてまで付き合えるのよくわからないんだよね。
好きを言語化するなんて、これまであまたもの哲学者たちが挑んでは破れてきた題材ですから、わからない方が普通ですよ。
だからさっきの同じロミジュリをやっても意味がないって話に戻るんだけどさ、その好きって何かを7組よりもっと突き詰める展開にしたらどうだろうか。
難解すぎません？しかも誰かが台本を書かなきゃいけないやつじゃないですか。
いいじゃん、千夏が書けば。
嫌です。そもそもクラスメートからは書く人いなそうって認識されてないんですよ私。
そこ根に持ってるんだ。
持ちますよそりゃ。ああ私は日陰者なんだなって思うじゃないですか。普通に辛いですよ。
まあクラスメートみんながどの部活だなんて覚えてないよ。だから仕方ないって。
刹那がテニス部なのはみんな知ってると思いますけどね。
え、マジ？まあそりゃ大会出てるし朝礼で表彰されたりもしてるからじゃないかな。
うちの文芸部は大会とか出たことありませんから、趣味人の集まりでしかないので。
で、台本は書かないわけね。
はい。それに好きを突き詰める内容だなんて私は書ける立ち位置にありませんよ。
うん、詩小説とかでそういう展開あるじゃん。
刹那も詩小説読むんですね。でも無理なものは無理です。
オリジナリティのかけらもないロミジュリよりはそっちの方が面白いじゃんかよ。
だとしてもです。ところで衣装の布にチャコペンで印つけ終わったので着るのお願いしてもいいですか？
勝手に承知の助。ちょっとそっちに行くね。でもテンプレ通りやりたくない気持ちはわかるよ。なんか手段を探りたいところだよね。
手段を探っても私たちはあくまで大道具小道具衣装担当だから何もできないんですけどね。
そこで諦めたらゲームオーバーだよ。
例えばロミジュリをもとに現代劇をやるとかどうかな。ベタですね。それで許されるのは大学の学生劇団ですよ。これはあくまで高校の文化祭でやるクラス演劇ですから。
それはそうだけど何かやりたいじゃんかよ。
確かによ
し、こっち終わった。あとは縫うやつだね。
ありがとうございます。
とはいえ最後にキスするのもなんでかよくわからないんだけどね、ロミジュリ。
あそこが一番盛り上がる場所じゃないんですか？
ほら文化祭の演劇だと実際にキスするわけでもないじゃん、なのにそこで盛り上がってドキッとするかって話。
文化祭の演劇に何を求めてるんですか？
いやいや重要だよ、リアリティ。実際の俳優さんたちは好きじゃない相手ともキスをして付き合っているように見せてるのに。
いや、そういうお仕事ですし。あ、そういえば7組のロミジュリは富山さんと紅林さんがやるみたいですよ。
うげえ、ガチカップルじゃん。え、本当にキスシーンやる気なの？
そうなんじゃないですかね。いいんじゃないですか。ドキドキするでしょ。
いやー、それはちょっとバグだな。ロミオとジュリエットが結ばれたんだなじゃなくて、外山と紅林がキスしてるようになっちゃうじゃん。私の求めてるリアリティとはちょっと違うよ。
その気持ちはわかりますけど、
それにキスっていうのは純粋な気持ちでやらなきゃいけないんだよ。クラス演劇ならみんなが見ている前でできるとかそういうのは良くないと思うんだよな。
じゃあ誰も見ていなきゃいいんですか？
ん？まあそういうことなんじゃない？
よし、誰も見ていないな。
何？
これで少しくらいは恋心というものを学んでください。
今何が起きたのかな。まだ私理解できていないんですけど。
はーい、ちゃんと縫製作業続けてくださいね。
今の流れでできると思うんか。なんだ今の。まだほっぺたに感触が。
言わないでもらっていいですか。恥ずかしい。人が見てるじゃないですか。早く手を動かしてください。
人が見ていなければいいのか。本当にお前初めてか。慣れてねえか。
そんな大声出さないでください。バレちゃうじゃないですか。
これで私が怒られるの不条理が過ぎない？
うん、いいから手を動かしてください。
はーい。
いただきます。
ちなつ、何のセットにしたの？ん？
決まっているじゃないですか。ダブルチーズバーガーです。
あはは、いつもそれだよね。好きすぎない？
大好きですよ。そういうセツナは何にしたんですか？
ん？いつも通りベーコンレタスバーガーセットだけど。
好きですよね、それ。
いいじゃん、シャキシャキ感が好きなんだよ。あーん、で、ドリンクは何にしたの？
コーラです。
お、意外。
いつもは避けてるんですけど、たまに飲みたくなりませんか？
わかるよ、わかる。無性に飲みたくなるときってあるよね。
それで、せつのは何なんですか？
え？お茶だけど。
渋い。
炭酸ってお腹膨れちゃわない？ダイエットだよ、ダイエット。
隣に炭酸飲料頼んだ女がいるっていうのに、よくそんなこと言えますね。
隣で炭酸を飲んでいる女がいるからこそ、それを見ているだけで十分なんだよ。
そういうものですかね。そういえばなんですけど。
どうした？
昨日テレビを見ていた時に偶然やっていたバラエティ番組が面白くてですね。
どんなのやってたの？
知りませんか？ミリオンダウトっていう芸人さん。
ああ、あの9人組のやつだ。見たことあるよ、その人たちのコント。
そう、その人たちが面白くて、 そんなにがっつり見るつもりじゃなかったんですけど、いつの間にか23時になっていました。
それくらいの時間、私はずっとゲームやってたからな。
ああ、ずっとやっているあのパズルゲームですね。私は難しくてやめちゃいましたが。
面白いのに残念。あれを無限にチェインしていくと、なんかストレスが飛んでいくのに。
そこまで私には飛ばしたいストレスがあるわけではないですからね。
あ、そういえば私も最近よく YouTube で見る芸人がいてさ。
へー、珍しいですね。
ね、あ、この人、ほら顔めっちゃ可愛くない？
へえ、こういうのがお好きなんですか。
何その不服そうな顔。可愛いじゃん。この可愛い人がだよ、すっごいシュールなリズムネタやるの。いきなり YouTube で流れてきて笑っちゃったんだよね。再生数はそこまで伸びてないみたいだけど。
確かに152回。可愛いだけじゃダメなんですね。
残酷だね。で、本題なんだけどさ。
本題とは？普通に放課後ハンバーガー食べに来ただけじゃないんですか？何も話すことはないと思うんですけど。
そんなこと言わずにさ、実は今日ずっと千夏に話したいことがあったんだよね。
あれだけ休み時間に話しておいて、まだ何かあったんですね。
いいじゃん、いいじゃん。今日は水曜日ってことは部活もお休みだから、こうやって千夏との会話もボーナスステージなわけですよ。
世の中にはおしゃべりをするだけで10分数千円とか取るお店もあるそうですよ。私とのおしゃべりも課金制にしますか？
はい、じゃあ課金。
ポテト1本でおしゃべりができるほど私は安い女じゃないんですけどね。で、本題って何なんですか？
現金なやつだな。そうそう、前水族館に行ってきたんだよ。ほら、スカイツリーの近くにあるじゃない？
ありますね、水族館。誰と行ったんですか？
妹。
ああ、マイカちゃんですね。
そう、マイカがどうしても行きたいって言っててさ。だから私とマイカとその友達のナナミちゃんだったかなと3人で行ってきたの。
私も誘ってくれればよかったのに。
おしゃべりに課金しようとしてたのによく言うよ。
それはそれ、これはこれです。
で、水族館でチンアナゴを見たり他のお魚を見たりしたんだけどさ。
チンアナゴ以外の分類が雑すぎませんか？
いいんだよ、お魚さんがいっぱいいたのは事実だし。で、その後水族館の周りを散策してたらさ、見つけちゃったんだよ、女子高生が行きたいアクティビティナンバーワンを。
刹那が見つけたアクティビティという時点で察するものがありますけど。何ですか？
皿割り。
はい、
だから皿割りだよ、千夏。
皿って普段私たちが食事で使っているあのお皿ですよね。
そうそう、それをストレス解消も兼ねてガシャコーンと投げるの。
そんな文化があるんですね。
引くんじゃないよ。で、そこに行きたいんだけどさ、さすがにマイカとナナミちゃんを誘うのもなんだかなじゃない？
そりゃそうですよ、マイカちゃんまだ小学生ですよね。
そうそう、
だから千夏、一緒に行かない？
お皿割りですか。やってみたさがありますね。
うっし、じゃあ来週ね。
早すぎません？
そりゃそうだよ、善は急げって言うじゃない。
備えあれば憂いなしとも言いますけど。
まあこういうのは思い立ったが吉日だよ。じゃあ予約しておくね。
なんか言いくるめられた気がする。
うん、ってことで来週は一緒にお出かけするわけだけど、千夏はどこか行きたい場所ある？
そうですね、ちょっと待ってください、考えますから。
うん、オッケー、ちょっと食べて待ってるよ。
決まりました。
何聞かせてよ。
来週ちょうど大好きな作家さんの本が出るんですよ。買いに行きましょう。
それってお出かけまでしてするものなの？
はい、実は書店ごとに特典のしおりが違うんです。
あー、それをコンプリートしたいんだ。
はい、なのでそれに付き合ってください。
わかったわかった。ところでその本は面白いの？
いや、まだ発売前ですから、実際に読んでみないことには面白いかどうかはわかりませんが。でも福永先生の作品であれば絶対に面白いって信じています。
じゃあドラマになったら教えてよ。
ほんと、刹那は活字が苦手ですよね。点で読まないじゃないですか。
文字だけで場面とか思い浮かべるの大変すぎない？現代文の試験だけでいいよ、小説を読むのは。
それに前もそうやって、私活字苦手だからドラマ化したら教えてって言ってた本が放送されましたけど、見てくれなかったじゃないですか。
え、そうだっけ？
です。だから今度は漫画になったら読んでください。
あー、ドラマじゃなくて漫画なのね。それなら多分
現地取りました。やりましたね。じゃあ次のお出かけでは刹那に読んでもらう本も探しに行きましょう。
あ、もしかしてそれが目的だった？
いやいや、あくまで主目的はお皿割りですよね。こっちはおまけです。
なんか腑に落ちないんですけど。
じゃあ来週の日曜日、刹那の家に向かいますね。
なんかやる気になってるし。わかった、朝8時でいい？
いいですけど。起きれます？
あ、何よ、もう私だって女子高生だぞ、起きれるに決まってるって自信持って言えればいいのにね。
やっぱり。じゃあ朝6時くらいに電話して起こします。
うん、ありがとう、助かるわ。
いいんです、寝起きでふにゃふにゃ声の刹那を聞くの楽しいですし。
やっぱダメ、今のなし、寝起きボイスで通話しない。
刹那の寝起きボイスを聞けるのは私だけなんですから。
ダメ。おはよう。
おはよう、刹那。
今日はなんでこんなに朝早いの？千夏は朝練ないじゃん。
朝練がなくったって早く来ることぐらいありますよ。
ふーん。
と言いつつ、本当は
朝早く目が覚めちゃったからなんとなく来ただけですよ。
じゃあ私と一緒だ。
寝起きが弱い刹那にもそんな日があるんですね。
寝起きが弱いこと言うなし。
いいんですよ、寝起きの弱い刹那の録音を流しても。
え、そんなの撮ってたの？やめてよ。いつ？
嘘です。撮っていたとしたらバレないようにしてます。
撮っていないとは言っていないのが気になるな。
どうでしょうね。
あ、そういえばさ、今日の一限目って体育じゃん。
あー、今日から水泳ですよね。プールやりたくない。
千夏は金槌だから気になってたんだよね。泳げるようになりましたか？
その赤ちゃんにあやす言い方やめてください。いや、泳げるようにはなっていないですけど。
そんなアウトドア派でもないもんね。じゃあ今年も一緒に泳げないのか。
刹那は上級者コースですもんね。私はビート板を使った初心者コース。
そもそも泳ぎに行かないからいいだろうって思わなくもないけど、暑い時にプール入れるのは気持ちいいからね。
気持ちいいとは思いますけど、それはそれです。
だよね。で、水着持ってきた？
持ってきましたよ。なんなら買い替えました。
おお、よかった。水泳初回って誰か忘れる人出るじゃん。プールサイドの見学ってなんか寂しいから。って買い替えたの？
はい、新しい水着ですよ。
なんで？去年も買い替えたって言ってなかったっけ？
そうですね、去年も買いました。
え、どうしてあんま水泳しないのに水着が増えていくの？
いや、それはほら、胸がきつくなって入らなくなったからですけど。
ああ、見るからに大きくなっていくなとは思ってたけど、やっぱりか。
セクハラです。いくら刹那とはいえ、私の胸を観察するのは犯罪です。
ごめんって。でもそっか、今年も買い替えたんだ。私は中学からずっと同じスクール水着なのに。
そもそも高校生になってまでスクール水着っていうのも考えものですよね。体の成長に見合っていないじゃないですか。
うん？それは私のおっぱいがそんなに大きくないって言いたいの？
違います違います、そういうことじゃなくて、単純に控えめなデザインならビキニとかでもいいんじゃないかってことです。
それは思うよ。でもこの学校ってさ、未だに眉毛は剃るなとか、地毛じゃないといけません、これもダメ、あれも無理ですなんて校則あるじゃん。
あ、極めつけには休みの日でも制服で出歩けってやつですね。
そうそう、そこまで縛るなんて前時代的すぎだろって感じで、正直誰も守っていないけどさ、そんなところがビキニを許すと思う？
思いませんね。
でしょ？だからそんな校則を変えるためにさ、千夏、生徒会長になってよ。
え？なんでそうなるんですか？
生徒会長になって校則を変えてくれれば、私も千夏のビキニが拝めるから。
そんな不純な動機で立候補なんてしませんよ。
残念。じゃあ代わりに初期とかになってよ。会長ほどじゃなくても少しぐらいは校則変えられるんじゃない？
例えば？
クラスのみんなで猫を飼える権利とか。
なるほど、大変そうですけどいいかもしれません。猫は可愛いですからね。仕方ないです。
あ、 千夏もにゃんちゃん飼ってたよね。何ちゃんだっけ。
あやねとまゆですね。最近子供が生まれたんですよ。写真見ます？
見せて見せて。
かわいい。
名前はポンタです。
あやねまゆと来てからのポンタ、謎ネーミングセンス。
かわいくないですか。
かわいいとは思うけどさ、もっとあるじゃん名前。
命名は私です。
知ってた。
どうです、かわいいでしょ。
いや、千夏が勝ったわけじゃないから。あやねちゃんとまゆくんとポンタくんが可愛いだけだから。
ああ、ポンタはメスです。
ああ、ポンタちゃんだったか。
猫って本当に可愛いですよね。
わかる、にゃんこになりたいよね。
え、猫になりたいって。
ご主人様、オムライスだにゃん
言いたいってことです。
そういう話じゃなかったでしょ千夏ちゃん。話の脈絡考えて。
いや、刹那だったらノリノリでやりそうじゃないですか。猫耳メイト。
そんな属性モリモリのものをやりそうに見えてるの私。ちょっと今後の人生考えるわ。
似合うと思いますけどね。
そう、やれって言われたらやるけど、自分からはやらないね。
じゃあやってみてください。クラスメイトは来る前に。
え、マジでやるの。ちょっと待って、息整えるから。よし。
はい、せつなちゃんの猫耳メイドまで3、2、1。
お帰りなさい、ご主人様。ご主人様のお帰りを今か今かと待っていたんだにゃ。今日はせつなとずーっとイチャイチャしてほしいにゃん。
録音しました。
くっ、やめろー。
こんな可愛いせつなはレアですからね。照れまで含めて何度も聞きたいってものです。
ダメ、何度でもやってあげるから。録音は消して。
今、何度でもやってあげるって言いましたね。約束ですよ。
うん、約束。あれ、これ罠にかかってないか。
もしもし、神崎ですけど。
おはようございます、那須原です。
あれ、千夏？
そうですよ、あなたの大親友の那須原千夏です。
もう朝なの？
ベッドから起きて壁にかかっている時計を見てください。もう朝6時ですよ。6時、起きてください。
もうちょっと寝ちゃダメ？
可愛く言ったってダメなものはダメです。8時には迎えに行くんですから、早くご飯を食べて、早く着替えて、早くメイクしてください。
今日日曜日だよ、そんなに早く起きなくたっていいじゃん。
誰が言いましたっけ、お皿割りに行きたいって。それに付き合わされるこっちの身にもなってください。
そんなこと言うんだったら千夏は行かなくていいよ。マイカと一緒に行くもん。
すいませんでした。今日はとっても楽しみですからね。だからせつなには早く起きてほしいな、起きてほしいなって思っていますよ。
じゃあ大好きって言って。
え？
千夏が私のこと大好きって言ってくれたら起きる。
るんですか？おかしくないですか？
ああ、好きじゃないんだ。好きじゃないのにほっぺたにキスするような女の子だったんだね、千夏ちゃんは。私は悲しいよ。
そんなわけないじゃないですか。行きますよ、せつな。大好きです。本当に大好きです。
ありがとう。じゃあ8時ね。
いや、楽しかったですね。
まさか私以上にお皿割りに熱中するなんて。
あれだけやりたいやりたいって言ってた刹那の方が消極的になってどうするんですか？
そう言われるとグーの音も出ない。でもなんか怖かったんだよ。新しい衝動に目覚めそうな感じがして。
確かに、あのまま続けていたらお皿割りジャンキーになっていたかもしれません。
ともあれ、これでようやく一息つけるね。
そうですね。歩いてくたびれましたし、喫茶店で一休み、いい休日です。
うん、お皿も割ったし、いっぱい本も買ったしね。
そうですよ、福永先生の警部補シリーズとっても面白いので、コミカライズ版読んでくださいね。
はいはい。で、まだ14時だけど、後でどこか行く？
そうですね。服でも見に行きます？
見たいかも。ちょうど出てきたし、次の季節のアイテムもそろそろ出てきそうだもんね。
ですです。刹那は何かあります？
そうだなあ、最近レコード収集にハマっててさ。
レコードですか？
そう、レコードってサブスクで聴く音楽と違って、なんかこう味があるじゃない？
言わんとしていることはわかりますけど、そんなセリフが刹那から出るなんて思いもしませんでした。
あたしだっておしゃれでロマンのあることも喋ります。
子供みたい。
今子供っぽいって言ったな。大人のレディーなの。レディー。
はいはい、すいませんでした。で、レコードってどうやって再生するんですか？刹那の家、再生機を置く場所とかあるんです？
今は折りたたみで Bluetooth 式のがあるんだよ。だからいつでも聞けるの。CD よりパッケージも薄いし、探す楽しみもあるから面白いよ。
へー、どんなのを聞くんですか？
往年のジャズの名盤なんだけど。
刹那がまともなことを言い始めた。つぶり始めた。
いいじゃん、サブスクで聞いた時にいいなって思って買っちゃったんだよね。だからそういうのばっかり聞いてる。
私は歌謡曲を聴くのが好きなので、そのあたりもおすすめですよ。
いきなり押してくるじゃん。
本もそうですし、私の好きなことをもっと好きになってほしいですから。
じゃあ後で一緒に探しに行こう。
はい。
注文届いたけど何頼んだの？
私はウィンナーコーヒーです。刹那は？
私はミルクコーヒー、あとポテトね。
ポテトもらってもいいですか？
コーヒー口つけてからね。
はい。
はい、じゃあ、
そう
味しいです。
やった。
勝ち誇るべきは刹那じゃなくてここのお店の人でしょ。
そんなお店を探し当てた私の勝利でもあると思わない？
思いません。何度来てると思っているんですか、ここ。
10回くらい？
もっとですよ。ここは雰囲気がいい場所ですからね。もっと来てます。
私の方がもっと来てると思うな。ってことで今日も私の勝ち。
はあ、おかえりなさい、ご主人様。ご主人様の
おかえり。おーい、録音を流すのはやめろって。
今日は刹那とずっとイチャイチャしてほしいにゃん。
すみません、ついムカついてしまって。
っていうかそれ消せって言ったのに。
これ以上の爆弾音源もいっぱいハードディスクには溜まっていますけどね。
向かいの映画館さ、
露骨に話題を変えましたね。何ですか？
あ、いや最近映画見てないなって。でもたまにさ、映画でポップコーン食べたくなる時ってない？
気持ちはわかりますけど、私は映画を見るとき何も食べない派なので。
あ、ポップコーンを食べるときの音が気になっちゃう人？
そうですね。それよりもジュースを飲んだときに残り少なくなったボコって音の方が気になりますけど。
でもポップコーン食べたくならない？
なります。
何味が食べたい？
私はキャラメルポップコーンが好きですね。あのテカテカした食感たまりませんよね。
ああ、塩も良くない？あの塩っ気がジュースと合わさって最高だなって思うんだけど。
じゃあハーフポップコーンを買えばいいんですよ。どっちの味も楽しめるやつあるじゃないですか。
ああ、でもあれって一人で食べるには量が多くてさ、食指が伸びないよね。
今ここに二人いるでしょうに。
あ、そっか、ここの喫茶店って持ち込み OK だったよね。
ええ、ワンドリンクオーダーすれば食料の持ち込みが可能です。
じゃあちょっと待ってて、向かいでポップコーン買ってくるね。
いってらっしゃい。まったく行動力が凄まじいんだから。でもこうやって休日に二人でお出かけできるのは楽しいな。いつまでも一緒にデートできたらいいのに。そのためにはいつか思いを伝えなきゃ。だけど、
ハーフ売ってなかったからキャラメル買ってきた。
いいんですか、塩味じゃなくて。
いいっていいって、こういう時はあまり食べない方が食べたくなるし。
その理論だったら私は塩味を食べたくなるんですけど。まあいいです、ありがとうございます。
いただきます。
おいしいです。
うん、久しぶりに食べたけど美味しいね、これ。
でしょ？美味しいんですよ、キャラメルポップコーンは。
今度はそっちが得意げになっちゃって。これ作ったのは映画館の人なんだけどな。
あ、キャラメルが歯に挟まってしまいました。ちょっと取ってきます。
ちょっと、ここでどうにかしてもいいのに。
まあ見られたくないものなのかな。女心ってわからないな。うん、おいしい。
戻りました。
おかえり。
待っていた時何を考えていたんですか？
私の悪口とかです？
ネガティブすぎない？普通に休日お出かけできて楽しいなとかそんなだけど。
それはどうも。
私も刹那と一緒にお出かけできて嬉しいですよ。
こちらこそ。
で、何の話でしたっけ？
キャラメルポップコーンの前、何喋っていたか忘れちゃったな。
何か別の話をしましょう。恋バナとかですかね。
私たちでどういう恋バナしようっていうのさ。何も縁がないでしょう、縁が。
もしかしたら私にも好きな人がいるかもしれないじゃないですか。少しくらい興味を抱いてくれたっていいんですよ。
え、いるの？好きな男。
いや、好きな男はいませんけど。
やっぱりいないんじゃん。
男とは一言も言っていませんからね。
じゃあ女の子？
さあどうですかね。
顔を赤らめるくらいならそんな話を振るんじゃないよ。らしくもない。
聞こえない。
今朝こんなこと言ってたのに。
刹那大好きです。
録音なんてしていたんですか？
大好きです。
まさか起きてたな。
仕返しだよ、さっきの仕返し。
消してください。
じゃあさっきの猫耳メイド音声とトレードといこうか。
じゃあ不問とします。
そこまでして消したくないのかよ。
ポップコーンとコーヒーって相性がいいですね。
合うか？いや、合うわ。話題そらしが雑だけどよ。そういえばなんだけどさ、ポップコーンを買いに行った時にちょうど時刻表を見てきて。
映画のですか？
うん、ちょうど30分後ぐらいに始まるのがあったんだけど、見に行かない？
そうですか。まあいいかもしれませんね。
よし、じゃあ決まりね。楽しみ楽しみ。
20分後くらいまでにはここを出ないとですね。
うん、あと少し食べちゃうぞ。
それこそポップコーンは残しておいて映画館に持っていけばいいんですよ。無理しなくて大丈夫です。
あ、天才か。
それほどでも。
いや、今日は晴れてて気持ちがいいね。
どうしたんですか？いきなり会話初心者みたいな話の始め方。
いいじゃんいいじゃん。それ以外取り留めて言うこともないくらい平和ってことだよ。
それじゃあ行きましょうか。
うっし、映画楽しみだね。
はい。
ごちそうさまでした。
美味しかったです。